こんにちは。この番組はシングルこなしの元夫、ワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の元夫の一人会です。どうぞよろしくお願いします。こちらを収録しているのが5月の27日水曜日なんですけれども、ちょっとね、暗いニュースからお話ししたいなと思います。国家情報局設置法が、本日可決に至りました。これって明らかに違憲だと思うんですけれども、日本って憲法審査会とかがないから、なんかね、こうやって今回みたいにね、与党がこの編成になりましたってなった時に、私は選んでないですが、まあ国民みんなで選んだことなので、まあしょうがないんですけれども、でもその人たちがこんな法律作った時に、これは違憲じゃないんですかっていうさ、期間がないのはどうなってるんだろうなって思ったんですよね。なんか我々がね、選んだ人たちが誤った選択をした時のブレーキがないですよね。なんかやっぱりこの国家情報局とか、スパイ防止法とか、スパイ防止法はなくなったって言ってたけどね、結局別の形でね、こうやって、まあなんだろうな、法は法制化されてしまうんですけれどもね。戦前の治安維持法も、デモや集会を禁止するものじゃないですよって言ってたけど、結局それが拡大されて、なんか適用されて言論統制につながったわけじゃないですか。この番組をね、お聞きの方だと結構オーバーザさん聞かれてた方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、そこで堀井美香さんがね、母という演目をされてましたが、母は、誰の母かというとね、小林多喜二の母なんですけれども、まあ、小林多喜二、まあちょっと今例に出すんですが、は、治安維持法によってスパイ容疑で、収監されて、そこでね、苛烈な拷問を受けて、28歳かなの若さ、28歳か9歳かの若さでね、亡くなったんですよね。だからなんかまだ私たちはそこまでなんでしょうね。じゃあ国家情報局設置法が可決されましたから、一足飛びにそこにギュンって行かないって今は思ってるけど、じゃあいつそれがどうなって拡大適用されていくのかってわからないですよね。なんか木原官房長官もね、今のところ国会周りでやってるデモとかをね、止めたいとか、そういう目論みはないですみたいな話を、なんかデモを禁止する目的はないとか、それには適用されないみたいなこと言ってますけど、でもね、戦前のそういったケースがあるわけだから、いくらでもこっからどうにでもなるんじゃないですかと思っていて、やっぱりすごく不安に感じております。今後なんかね、おかしな法律ができたりとか、今まであったものがなくなったりするときに、反対とか国に対してノーっていうね、機会を私たちは奪われてしまうんじゃないかなとか、あとはそうですね、まあ、すぐじゃないにしたって、まあ、ロシアとか中国だって実際に SNS とかさ、まあ何でしょうね、使える SNS と使えない SNS あると思うんだけど、そうですね、 VPN いじってこうやって使ってますとかさ、そういうふうに私たちもやらなきゃいけないようになる。で、なんなら私のポッドキャストなんか全然もうね、ダメだと思う。なんかいくつか消さなきゃいけないとか全然あると思うし、なんならできなくなっていくとかさ、そうやって言論統制が敷かれていくことになるんじゃないのかなというふうに、やっぱり危機感を覚えているところでございます。本当にね、今後どうなっていくのか注視したいなと思います。ここでね、ガラッと明るい話題にしたいなと思うんですけれども、そうですね、マンダロリアン&グログの話をしたいと思います。今やっぱり世界が暗いので、今年はね、オプティミスティックな映画がね、興行成績的にね、なんて言うんでしょうね、興行成績が振るっているなというふうに思っています。例えば、私がビーバーになる時だったりとか、プロジェクトヘイルメアリーだったり、あとはそうですね、プラダを着た悪魔、プラダを着た悪魔が、あれが のラストがオプティミスティックかというのは、まあその人の考え方にもよるとは思うんですけれども、そうね、まあ、あのパッケージとしては明るいものですよね、だったりとか、あと今回の、マンダロリアン&クローク、あ、羊たち、羊探偵もそうですね、羊たちの沈黙って言おうとしちゃった、羊探偵とかもね、明るい作品で、工業的に成功しているそうです。でマンダロリアン&クローグもすごく今ね数字伸ばしてきてるっていうところみたいなんですけれども、でもマンダロリアンってあれでしょ、ドラマシーズン3とかあるんでしょ、知らないよ、わかんないよって思ってる方に、ちょっと今日は、全然大丈夫ですよっていう話を、雑談ベースでね、したいと思うんですけれども、そもそもスター・ウォーズシリーズは、4、5、6から始まってるんです。1、2、3じゃなくて。だから物語の途中から始まってますよっていうことになってるので、で、皆さん、まあ、ご存知の通り、有名なね、いつも最初オープニングの段階で、今帝国軍はこうなってて、レジスタンスはこうなっているみたいなストーリーがバーっと音楽とともに流れてくるっていうね、あのシーンイメージできると思うんですけれども、ああやってストーリー説明してくれます。多分マンダロリアンのグローグはないんだけど、あんな感じで、わかんないかもしれないけど、こうなってっから、よろしくみんな、わかんないままついてきなっていう感じなんですよ。だから見れる。例えばそうですね、フォース。とかライトセーバー、ブラスター、タトゥイン、リューンシー、もう分かんない単語出てきちゃったよってなると思うんだけど、もうね、スター・ウォーズとか、まあ、SF が慣れてる方とかはそうかな、もうそういうもの、もうそういうものなんです。だからもうね、知らない単語は、なんかそういうもんなんだなって思って仮置きして覚えておけばいい。で、覚えてなくても、あれってあの話してたんだって、いうのがラストに分かったら2回目またね見ればいいですから2回見れば全部分かる、大丈夫、1回目はねストーリーだけ追いに行きましょう。で、まずでも何にも知らないとさすがになっていう方のためにちょっとだけ説明しますと、まあフォーマットとしてはなんだっけ、子連れ狼みたいなフォーマットなんですね。これがさ通じんのかっていう話なんですけど、まあ疑似不死ものになるんですけれども、マンダロリアンという種族の、賞金稼ぎであるディンジャリンと、そして緑のね種族、まあ皆さんヨーダとかをね思い浮かべていただければわかるんですけれども、緑の種族の、まあ、ザ・チャイルドってねもともとは呼ばれてたグローグが出会って、その2人が、絆を深めてきたんだよというのが、まあ、絆を深めてきたし、2人の装備とかも充実させてきたし、2人はちょっと間抜けだったりするところとかなんかちょっと弱いみたいなところもあるんだけど、頑張って修行もしたよっていうのがこのシーズン3までで描かれている話なんですね。なので、まあ、そっから見、なんかそうなんだって思って見てもらったら、へえ、かわいいからもう一回見ちゃおうってなると思います。面白い、なんかいいわってなると思う。だからね、何にも知らなくて見に行ってもらっても大丈夫で、そもそも、今回のマンダロリアのグローグは、まあ、ね、もうスター・ウォーズシリーズ古くなってきて、なかなかみんな見なくなってきちゃったでしょう。だからね、分かった、マンダロリアン&グローグで風呂敷広げてみんな見てもらうから、そしたらみんなディズニープラス入って見てみて、今度ライアン・ゴズリング主演でもう一本映画やっからっていう、なんだろう、入りの映画だから大丈夫です。全然そのままね見に行ってください、楽しいので、というお話から、今日は始めたいと思います。今日はですね、私がたまに話す映画館のマナーについてのお話をしたいと思うんですけれども、だいたいいつも喋るときって映画館のマナーでこういう悪い人がいたんです、日比谷シャンテでっていうね話をすることが多いんですけれども、今日は、まあ、冒頭の話にもつながるんですけれども、やっぱそんなにさ監視し合うよりもちょっとね、お互いが何してるかはもうちょっとある程度ね、そこは許しながらやってった方がお互い居心地よくないですか、みたいな話をねしていきたいなと思います。なんでそういう風に感じるのかなとかですね、もともと源泉としては SNS でなんだっけかな、このペットボトル の持ち込み、映画館でペットボトルの持ち込みをしている人がいて、今日も隣にそういう人が座ってた。で、ペットボトル開ける音がすごくうるさくて映画に集中できなくてすっごい不快だったみたいな、ごめんなさいそれ厳選じゃないかもしれないんですけど、そういう話があったりしたんですよ。で、まあ、それに対して、私は別にこの映画館のコンセッションの飲み物冷たいとか炭酸とかあんま美味しくないコーヒーとかそういうのを飲めないし、一口二口しか飲めない、どうせ捨てちゃうから、で日本ってね全然ゴミ箱ないから持ち帰れないし、そこで買わずに水筒持ってってますとかペットボトル持ってってますみたいな話があって、ここから多分ちょっと盛り上がってった話だと思うんですけれども、ちょっとその話をしたいと思います。皆さんはどうでしょうか、例えば隣でこの人ペットボトル持ち込んでるなとか、この人なんだろうな、持ち込んだお菓子食べてるなとか、そういうの気にされますか？私前者は気にしない、後者は音によるっていう感じで、音とタイミングによるなっていうところですね。ちなみになんかそのなんでペットボトル持ち込むなよ、持ち込むなよ派の人としの意見としては、もう映画館でそういうルールになってるんだからルールを守りなさいよっていうパターンだったりとか、ペットボトルの開け閉めの音がうるさいよっていう人とかがいる。で、まあペットボトルの普通の開け閉めって氷がいっぱいザラザラ入ってるドリンクとか飲んでる人とペットボトルの開け閉めはそんなにになんだろうな、なんですか、デシベルかな、音の単位はデシベル的に変わるのかって思うんですけれども、まあその音のね大きさはともかくとしてね、まあそういうね意見があるみたいなんです。そうですね。で、私の意見としてはですね、ペットボトルや水筒を持ち込むのを NG っていうのはさすがに厳しいなと思うんです。例えばその館内にそもそも持ち込むことができません、ここは飲食禁止の場所ですっていうんだったら、まあ諦めがつくし、幕開とかそういうタイミングでちょっとロビーに出てお水飲むとかさすればいいんだから別にそれでいいと思うんだけど、なんかちなみに韓国ではそれが独占禁止法に当たるんだったか人の健康阻害に当たるんだったかで、この映画館での持ち込み禁止のルールが確か撤廃されたっていうのを見たんですけれども、そりゃそうだよなって思うんです。なんか水を持ち込むのがダメみたいな、それはあくまでお願いご遠慮くださいっていう範囲内であって、なんかそれを何かを制限することは映画館にはもちろんできないだろうっていうふうに思います。あと、まあ、以前のね過去回でもお話ししたんですけども、人に迷惑をかけてはいけませんはルールを守る人は作るけどというね第600回の話があるんですけれども、その中でもやっぱ日本人は優しいんじゃなくてルールを守るのが得意っていう話をしたんです。例えば電車の中で、席を譲る譲らない、もう優先席だったら譲るけど優先席じゃないところはそういうルールがないから譲らない、でもだからなんだろうな、でも他の国に行くとルールがあるっていうよりもルールは別になかったりガチャガチャだったりするんだけど、でもなんでしょうね、席を必要としてそうな人がいたら譲るっていうのが浸透しているみたいな話をそこでしたんです。まあもちろん国によるとは思うんですが、それに日本だって全部が全部そうっていうわけじゃないと思うんですけどね。なのでなんか今回の話もそういうルールを守るのが得意とか、あと人間って人のこと監視するの実際得意な人間な得意だと思うんですよ。本当はね干渉しないとか言いながらも得意だから、だからこの何でしょうね、特別措置法とか、スパイ防止法とかそういうのがワークするんだと思うんですよ。あの人スパイなんじゃないかって言ってさ、なんか当局にさ通報したりとかするのが得意なんだと思うんだよね。でもそれをやるよりもそれを見過ごしたりとか、まあ別に自分の損になることでもないしなと思って置く寛容さがあった方が、これは なんだろう、自分にも返ってくるんじゃないのかなっていうふうに思うんです。もちろんね、お考えそれぞれあると思うから、だって映画館は映画でしか、映画の収益だけではやっていけないんです。だからドリンクもグッズもパンフレットも買ってください、そうじゃないと映画館は成り立ちませんっていうのもわかるし、なんか小さい映画館だったらそれを、なんだろうな、その説を採用するのもありだなと思うし、私もなるべくそういうところで買おうかなっていうふうに思ったりするんだけど、例えばそうですね、おにぎり屋さんで、おにぎり屋さんでおにぎりだけ買ってもらったら困ります、ペットボトルのジュース買ってもらわないとすごく、なんだろう、収益が出ませんっていうのが、そもそも、なんだろうな、経営のモデルとしておかしいのではって私毎回思うんですけど、なんでそんなことになっちゃってるんだろうなと思うんです。まあ、なんでしょうね、もちろんその映画館をやる、文化を守っていくっていう矜持があってやっていくとか、もうギリギリのとこでやってんですっていうのももちろんわかるんですよ。でも大箱のシネコンとかもそれ適用になるのかなと思うんですよね。あとそのペットボトルの開け閉めがさっきうるさいっていうところが、話があったんですけど、別にペットボトル持ち込み OK な映画館なんて結構たくさんあるんです。例えば私よく行くのが新宿ピカデリーなんですけど、そこは自販機がね、置いてあるの。だから自販機で買った飲み物そのまま持ってくんですよ、ペットボトルとか。だから、なんだろう。じゃあそのペットボトルの音うるさいって言ってたら、もうあなたはそこのブランドの映画館にしか行けなくなっちゃうよとかさ、だからそれ以上に多分ルールを守らない人に対する、なんだろう、多罰的な気持ちの方が大きいんじゃないかなというふうに思うんですよね。なんだろう、謎の経営者目線みたいな話ってよく出てくると思うんですけども、例えば痴漢が多いからこの電車には監視カメラを設置した方がいいとか、あとはそうだな、なんだっけ、警備員を置いた方がいいとか、そういう話が出た時に、そんなのやったら JR が潰れちゃうだろみたいな、お前は JR の何なんだよっていう意見が出てきたりとかね。あとイカ大の、なんだ、一部の男子学生、そして多くの、女子学生がこの点数を一律に減点されてたっていうね、大々的に報道されたニュースがありましたけれども、その話を聞いた時に、だって医者が、女が医者になったら、このなんだっけかな、産休とか取らなきゃいけないから、結局現場がすっごい大変なことになるよ、そしたら責任取れんの、みたいな話が結構言説としてよく出てきたんです。なんか、いや、女性のキャリアも大事かもしれないけど、それ以上に医療現場が大事でしょ、みたいな話が出てきて、お前は医療現場の何なんだよってまあもちろんそのね、医療現場に実際いる方で実際お困りかもしれないけど、でもそれって両方同時に是正していく必要があるよねっていう話なのに、医療現場が困っちゃうんだから女はずっと減点されていいんだろよっていう話には全然ならないじゃないですか。なんかそういうのとかも、なんか謎の経営者目線があるなって思うんですけど、多分今回の話もそういうものに近いのかなと思います。あとちょっと違うかもしれないですけど、自分が損をしてでも他人が得してるのが許せないっていうね、スパイト行動っていう呼ばれるものがあると思うんですけども、不平等回避なんていうふうに言われてたりもするんですけれども、そういった気持ちも働きやすいのかなっていうふうにも思ったりしました。なんか別にそんなに絶対絶対ガチガチに守んなきゃいけないルールでもないのにっていうふうに私自身は思うんですけどね。皆さんはどうでしょうか。なんか持ち込み禁止ですって言われてるのにペットボトルとか水筒持ってる方がいる。でももしかしたらその方はね、具合悪いからちょっと白湯しか飲めないとか、なんか体調的に氷入ってる冷たい飲み物とか飲めないみたいなね、そういう方かもしれないしさ、なんか別に、あとそもそもそんなさ、自分には関係ないことにそんなに、なんだろうな、でもそれでもルールなんだからって思うのかな。なんかよかったらぜひね、ご意見などお聞かせいただけると嬉しいです。ちなみに私はなんですが、持ち込みのご飯はまあ NG は NG だなと思うんです。なぜならそれは音がうるさいからなんですけど、だからこうやってそうダメですって監視し合うよりも、私はどちらかといえばお客さん同士は監視し合わなくて いや悪いよ、映画館には悪いんだけど、この持ち込んでる人がいるんだったら、もう明るいうちから食べなっていうのを言いたいんです。もう明るいうちからどんどん食べてってもらって、もうさっさと食べて、もう予告のうちとか、なんだろうな、映画の冒頭ぐらいで食べ終わってほしい。もうさ、映画館が暗くなってから、もう暗くなるのも遅いからね、もうそこから食べ始めたら映画本編へのダメージが大きいでしょう。だからもう菓子パンのガサガサする音をさせたいんだったら、予告からどんどんどんどん食べてきな、大丈夫だよって私はもうなんか思ってるんですけど、皆さんどうなのかな。それでもダメなの、まあダメはダメだとは思うんだけど、いやいいから、持ち込んだらもうしょうがないから早く食べてほしいんだよね。あと菓子パンとか食べてる人は、あのビニールから出して、もう衛生面とか気になるかもしれないけど、それでもビニールから出してガサガサさせないで食べてほしいんだよね。それはお客さん同士の中で約束してほしい。まあね、それもあっての公共の場なので、ある程度しょうがないなとは思うんですけれどもね。もしなんだろうな、このね、私は持ち込んだスナックを食べるのが大好きですって人もねいるかもしれないから、もういいんだけど早めに食べな、許す許す、全然やりなって思ってる人がいるよっていう話をね今日はいたしました。皆様のなんだろう、ご意見ご感想をいただけると嬉しいです。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。 Thank you.